説教、イエス・キリストは主である。石橋秀夫牧師です。
教会に賛美歌があるということは大きな力であります。また恵みであります。賛美歌を歌うために教会に行くという人もいるかもしれません。教会に来なくても賛美歌は大好きという人もいると思います。もう10年ぐらいになるでしょうか、キリスト教保育連盟の夏季講習会に聖路課の日野原茂明先生をお招きして、講師としてお招きしてお話をお聞きしたことがあります。会場のホテルが聖楽の病院の近くのホテルであったために、日野原先生は今病室から駆けつけましたとお話を始められました。ケア病棟、緩和病棟ですね。緩和病棟で、今まさに死を迎えようとしている方に賛美歌を3曲選んでくださいと言ってからこの会場に参りましたとお話をしてくださいました。その死を前にして賛美歌を聴きながら死を迎えることができる。また賛美歌を歌いながら、賛美歌を聴きながら死を迎えることができるということは、神を信ずる者の大きな幸いであるというふうに思うのであります。人生の最後の時に賛美歌を歌える、賛美歌が聴ける、そして死を迎えることができる。私たちは私たちの一生の歩みの中においても賛美歌を歌って信仰の戦いをし、賛美歌を歌いながら日々の生活をし、賛美歌を歌いながら困難な問題に立ち向かう。賛美歌が与えられているということが信仰者の大きな喜びであり力であります。今日の聖書は教会の実は賛美歌が記されているところであります。 6節から11節、この部分はパウロの時代に教会で歌われていた賛美歌だと多くの新約学者たちが指摘しているところであります。今のようにメロディーがついた歌い方ではないわけでありますが、私たちがこのように賛美歌を歌うように、主を賛美する歌を口にしていた、口ずさんでいた。この賛美歌を口ずさみながら最初の教会の信仰者たちは迫害の中で信仰の戦いをした。また日々の生活のさまざまな問題にこの歌を歌いながら口ずさみながら、この賛美歌から力が与えられて救われた喜びをかみしめながら日々の生活を生き抜いた。それが今日の聖書の6節から11節に記されている事柄であります。フィリピ信徒への手紙、この手紙はフィリピ教会に宛てられた手紙であります。またパウロがどれほどフィリピ教会を信頼していたかということは今まで学んできたところであります。しかしパウロにフィリピ教会について心配なことがあるわけであります。心配なこと、それは 教会の中にさまざまな思いが湧き起こってきて、信徒がバラバラになってしまうというような問題があったと思われます。パウロはそのことが心配で仕方がないということで手紙を書き送るのであります。獄中からの手紙、処刑されるかもしれないという危機の中に書かれた手紙であることを学んできたわけでありますが、そのような緊迫した自分の状況よりもパウロの心配はフィリピ教会がおかしくなっている、バラバラになってしまうんではないか、そのようなことを心配してこの2章で書かれているこの言葉を指し示すわけであります。私の喜びを満たしてください。フィリピの教会におけるフィリピの教会に対するパウロの切なら思いであります。私の喜びを満たしてください。パウロの喜びは何であるか。フィリピの教会の人々はパウロを信頼し、そしてパウロに従ってきた教会であります。その愛するフィリピの教会の人々に私の喜びで満たしてほしいと切に願う、そこから示される言葉、一節二節見ていきたいのであります。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり同じ愛を抱き、心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてくださいと、このようにパウロは切なる思いの中でフィリピ教会の信徒たちに訴えているわけであります。思いを一つにしてくださいとパウロは必死に語りかける言葉をここに私たちは見ることができるわけであります。思いを一つにするということは、教会において思いを一つにするということは信仰の一致だ、信仰によって一つにされている、それが教会の交わりだということは言うまでもないことであります。教会にはさまざまなものが集まってきておりますが、人間の思いで一つになる、なろうとすると必ず一つになれない苦しみを味わうことがあります。愛しなさい、愛し合いなさいって言っても人間の愛には限界があります。キリストの十字架に示された愛、それによって結びつけられることなしには愛し合う共同体を形成することはできません。したがってパウロは必死にここで思いを一つにしなさい、信仰の一致によって思いを一つにしなさいと訴えているのであります。信仰の一致ということは、教会の歴史においてそれは戦いを通してその一致を勝ち取っていったということが言えるわけであります。一致できない現実があって、激しい戦いの中で、信仰の危機の中で信仰の一致がなされていった、そのような歴史を教会の歴史の中に見ることができるわけであります。日本キリスト教団においても信仰の一致は大きな課題であります。信仰の一致による伝道協力ということを私は全教会に訴えてきました。39総会期においては信仰の一致における伝道する教会の建設ということをテーマに掲げました。 信仰の一致は今日本キリスト教団においても大きな課題であり、またそのために戦っているということが言えるわけであります。1970年に神学校を卒業して伝道者として建てられていくわけでありますが、1970年、その時に注目されたのは知的イエスの研究ということであります。聖書は信仰によって書かれている、信仰によらない歴史の中の本当にイエス様はどんなお方であったか、本当にイエス様が語られた言葉はどういう言葉であるか、そのような研究がなされていったわけであります。今思えば意味のないことではありますが、しかしこのことに教会は大きく影響を受けました。イエス様の十字架、そこまでが歴史の中に歩まれたイエス様なんだ、復活の信仰は信じない、罪の許しのパウロの信仰は信じない、十字架までのイエス様、権力と戦い、弱い者、虐げられたともにあったイエス様に従っていくことが私たちの宣教だという考え方が日本キリスト教団において大きな力を持っていった時代があります。それを全て否定するつもりはありませんが、教会のとっても大事なことは信仰の一致ということであります。教会の歴史の中で勝ち取ってきた信仰、これだけは譲れないという信仰が教会の中心にあるわけであります。それが今日の聖書で示されているところであります。これだけは譲れない、どんなことがあったとしてもこれだけは譲れないっていう信仰が今日の聖書の中でその賛美歌において、信仰の告白において示されているわけであります。これだけは譲れないという信仰を告白しながら、そこから与えられる喜び、慰め、希望、それに支えられて歴史の中の信仰者たちは生き抜くことができた。信仰の戦いをなし、具体的な日々の生活の問題に立ち向かっていくことができた。その信仰の中心が今日の御言葉に示されているわけであります。6節から見ていただきますと、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもめの身分になり、人間と同じものとなられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このために神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての下がイエス・キリストは主であると公に述べて、主である神を称えるのです。この賛美歌を口ずさみながら信仰の戦いをした。この賛美歌を歌いながら日々の生活をした。この賛美歌告白をしながら困難な問題に立ち向かった。この6節から11節は最初の教会が何を告白していったか、それを指し示す重要な御言葉であります。フィリピ信徒の手紙は60年 紀元60年前後に記されたと言われています。まあ、53年から64年ぐらいかなり幅がありますが、ともかく紀元60年前後に記された手紙であります。したがって、まあ、イエス様が十字架にご自身を捧げられて死んで墓に納められ復活された出来事、それを30年ぐらいとするならば、まだ30年しか経ってない、イエス様に出会った、イエス様を見た、そういう人々はがまだ生きているわけであります。最初の教会がどういう確信を持って教会を立てていったか、そのことがこの御言葉によって示されているわけであります。非常に重要な告白が6節に示されます。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることを固執しようとは思わずと告白されている部分であります。イエス・キリストはどなたであるか、イエス・キリストを信ずるということはどういうことであるか、そのことがこの告白の中に示されているわけであります。キリストは神の身分であり神と等しいものと、ここでまず告白されていくわけであります。等しいと訳されている言葉はすっかり同じという意味があります。神様とすっかり同じだということであります。内側も外もすっかり神様と同じだ、すなわち神であるということであります。これは大変重要な告白であります。教会の歴史の中でこれだけはいずれないという告白、まさに主イエス・キリストは神であるという告白、もうこの告白だけはいずれないと2000年の教会の歴史の中で中心として告白された、その信仰の告白がここに示されているわけであります。クリスマスに母マリア、父ヨセフの中に誕生した幼子イエス、あの幼子イエスは神である、ナザレに成長したあの少年は神である、十字架の道を歩んだあのお方は神である、十字架で死んだお方は神である、そのことが断固として告白されていくわけであります。この告白が意外だら教会は総崩れになっていくわけであります。この告白を告白して教会は歴史を戦い抜いてきた、この告白が崩れたら教会は総崩れになってしまう、重要な告白であります。ニケア信条はキリスト教会の代表的な信仰告白であります。東方教会も西方教会も告白をいたします。カトリックもギリシャ正教会もプロテスタント教会もニケア信条を告白するわけであります。この告白を共に告白できるということにおいて全ての教会は一つになれると私は確信しています。大変な戦いを経てこの告白がなされるわけであります。その第一の告白はキリストはどなたであるか、まことの神でありまことの人である、まことの神であるということが告白されているわけであります。もうこのことは譲れない、これが崩れてしまったら全てが崩れるわけであります。次の御言葉を見ていただきますと、かえって自分を無駄にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。 人間の姿で、あのね、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。神が人間になってくださった、そして死に至るまで神様のお働き、これをすることなしには人間は救われない、神様のご意志を貫かれたと示されてくるわけであります。神様が人間になって人間の最も低いところに下って行ってくださって、人間の罪、もうどうすることもできない人間の罪、人間の力ではどうすることもできないのの人間の罪を背負ってくださった、担ってくださった、それを担って神が死んでくださった、だから私たちは救われた、だから私たちは罪から救い上げられた、ここに神の技がある。私たちは神の何が何でも人間を救うという神の大いなる御業、存在を変えた神様の愛の御業を、私たちはイエス様の十字架の中に深く強く示されてくるわけであります。あの墓に行った婦人たちのことを思うわけであります。復活、主が復活された朝、婦人たちは墓に出かけていくわけであります。墓は空であった、あの墓の中でイエス様がよみがえられた、婦人たちは墓から逃げ去った、振り上がって正気を失っていた、そして誰にも何も言えなかった、恐ろしかったからだと振り上がる婦人たちの姿が示されるわけであります。神が働くはずがない墓の中に神様が入ってそこで働いてくださった、その神の技を知って震え上がって正気を失っていた婦人たち、この恐怖はやがて驚きに変わり神への賛美となっていくわけであります。この一つ一つに神の技がある、そこに神が自ら働いてくださったということにおいて、私たちは大変な驚きを持って神様の御業を受け止めることができるわけであります。中節で、このために神はキリストを高く上げ、あらゆる根に勝る名をお与えになりました、こうして天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてがイエスの御名にひざまずき、すべての人がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。神を称えるのです。イエスキリストは主である、すべてのものがイエスの御名にひざまずく、このような神様の御業が私たちになされた、私たちは驚きを持ってこの新告白をなし、また賛美の歌を歌うことができるわけであります。これだけはいずれない、イエスはどなたであるか、イエスは主である、イエスは主であるとはどういうことであるか、イエスは神である、神が十字架に死んでくださった、神しかできない御業、罪の許し、大いなる神様の御業の中に生かされる、だからこの御業に驚き、私たちは心からの神の賛美の歌を歌うことができる、そして喜びを持ってこの主に仕え、主を褒めたたえる教会を形作っていくことができる、そのことが今日の宮崎御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。激しい戦い、激しい危機の中で断固たる信仰の告白がなされていった、 その確立が、その信仰が確立され、教会を形作っていく、その土台、信仰が示されていることを私は教えられました。イエスは、主イエスはどなたであるか。このお方は神である。ナザレのイエスは誰であるか、神である。十字架で死んだお方はどなたであるか、神である。この告白が私の告白の中心にあるときに、私はそこに大きな喜びと感謝と慰めと、また主に仕える思いが深められます。教会が積められ、主を告白する教会として建てられていきます。どうぞこの断固たる告白に立って、あなたたちも、あなたたちの生活をなし、また主の御体なる教会を建てることに仕えることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。